sweet brother Six. F-L-O-L-A-L-A.
すずです。今夜も始まりましたインディーズナイト、夜8時から8時半までお送りします。大切な人へのメッセージをテーマに、今月は私上原のドラマに2部パーソナリティのまみおさんの楽曲を乗せてラジオドラマをお届けします。今夜のラジオドラマは50年後を題材にしたストーリー。もちろん今回も完全に私オリジナルでございます。タイトルは追伸未来の私より。そしてドラマのイメージに合ったまみおさんの楽曲は花咲かせてあげましょうです。少々ホラーチックなストーリーとなっております。心臓の弱い方は自己責任でよろしくお願いします。そんな私の作品、ドラマのイメージに合わせてピックアップしたまみおさんの楽曲とともにお届けしたいと思います。この番組は宝物工房の提供でお送りします。
4月8日、クラス替えで親友のユイと同じクラスになる。
ユイ、こっちこっち。
よかった。これで卒業まで一緒だよ。4月20日、競歩大会で貧血を起こし、ソータくんが保健室まで運んでくれる。
あ、起きた。さやか、大丈夫？貧血を起こして倒れたさやかを、ソータくんがここまで運んでくれたんだよ。
え？ソータくんが？やだ。どうしよう。恥ずかしい。
5月9日、放課後、ユイからソータくんのことが好きだと告げられる。私も好きだとは言い出せなかった。
そっか、優しいもんね、ソータくん。うん、応援するよ。
5月16日、朝から具合が悪くて学校に遅刻していく。追伸、最初の交差点を曲がれば擦り傷、直進なら捻挫。
すみません。あいた。
うーわ、2箇所も切ってる。
この日を境に、私は確信した。遡ること2ヶ月前、私の携帯に無登録のアドレスから謎のメールが頻繁に来るようになった。アドレスには50年後の私よりアットマークとあり、内容はまるで私がその日起きたことを綴ったように書いてある。最初は新手のいたずらメールだろうと気にも留めていなかったけど、次第にそこに書かれていることが現実とリンクすることに気がついた。メールが来るときは決まってその日の朝で、内容には日付と予定が書かれてあり、そこに書かれていることは必ず起きた。気味が悪くて見ないこともあったけど、次第にそのメールの中に使えるものがあることを知る。大体のメールにはその日起こることだけしか書いていないのだが、たまに追伸がつけられていることがある。追伸にはその日起こることに対しての回避方法や注意などが書かれてあり、追伸に沿って行動すると決まっていい結果になったのだ。アドレスにも書いてるように、もしかしたら本当に50年後の私が幸せになるためにヒントとして送ってくれてるのかもしれない。私はこのメールを味方につけて未来メールと呼ぶことにした。学校の帰り道、携帯を見ながらにやけていると隣から、さやか、何携帯なんて見て笑ってんの？とユイがツッコミを入れてきた。ユイとはマンションがお隣同士で、物心ついた時から一緒にいる大の仲良しの幼馴染だ。
私は慌てて取り繕いながら、ちょっといいことあって。ねえ、ゆい、もしさ、自分の未来が分かったらどうする？
あんた、抜き打ちテストが続いたせいで頭おかしくなった？
そうかも。今日は未来メールで抜き打ちテストがあることを知らされていた。おまけに追伸もあって、そこにはなんとテストの範囲も書かれていたのだ。味方につけた未来メールのおかげで、最近の私は絶好調だった。
6月3日、科学の実験でビーカーを落とし、顔に怪我をする。追伸、ノートの回収を進んでやると免れる。6月26日、誕生日プレゼントでママとパパからノートパソコンをもらう。そして、今日、平凡な日常を送る私にとって、人生の中でビッグイベントといえる内容の未来メールが届く。7月7日、ソータくんからお祭りに誘われて、帰り道に告白される。追伸、祭りの前にユイにちゃんと気持ちを伝えること。寝起きの眠い目をこすりながら未来メールを見た私は、声を出して驚いた。
嘘？ソータくんが？私に？
心臓が徐々に音を大きくする。体育祭の実行委員会で一緒になってから2年間、ずっと片思いしていたソータくん。
まさか両思いだったなんて。
飛び跳ねて喜びたい気持ちに駆られたけど、すぐに、ユイの顔が浮かんで罪悪感に襲われた。どうしよう。このままじゃ、ユイを裏切ることになる。ちゃんと、私の気持ち伝えなきゃ。今日、帰ったらユイに言おう。自分に誓う。学校ではメール通り、ソータくんからお祭りに誘われた。ユイの顔をまともに見れないままバイバイして、お互いの家へ入る。着替えて、大きく深呼吸。よし！決意を声に出して玄関を飛び出し、一つ隣のチャイムを鳴らす。さっきまで一緒だったユイが、不思議そうに私の顔を伺う。私は、決意が揺らぐ前に自分の気持ちを全部吐き出した。ソータ君を好きだということ、応援するって言ったのに嘘になること、本当は、ずっとユイに伝えたかったこと、お祭りのこと。おえつまじりで謝る私とは正反対に、ユイはびっくりすることもなく、黙って聞いてくれた。私が喋り終わると、ユイは少し微笑みながら、私こそ、ごめんね。本当はずっと前から気づいてたんだ。さやかが、ソータくんを好きだってこと。先にズルしたのは私だから。辛い思いさせてごめんね。さやか、お祭り行っておいで。ソータくん待ってるよ。大好きなさやかが幸せになれるなら、私も嬉しいから。
ユイの言葉に胸が詰まる。ありがとう、ユイ。本当に、ごめんね。うん。私、行ってくるね。会って、ちゃんとソータくんにも気持ち伝えてくる。ユイ、ありがとう。大好きだよ。ユイが困った時は私が必ず助けるからね。
うん、約束ね。ほら、時間、気をつけてね。
ユイが言いながら私の背中を強く押してくれる。慌てて最後に
ありがとう！
と、大きく言い放って待ち合わせ場所に向かった。ユイが罪悪感から私を助けてくれたおかげで、これからの未来を想像すると、自然と笑みがこぼれる。ありがとう、ユイ。心の中でもう一度感謝する。
握りしめていた携帯が鳴り、速度を落としてメールを開く。そこには、今までとは少し違う形で未来の私からメールが来ていた。追伸。公園前の交差点を渡らずに左の路地から近道すると、ソータ君より先に着く。ユイと話したことで待ち合わせ時間ギリギリになってしまい、初めてのデートで遅刻したくない私は迷わず未来メールの手助けを借りた。再び走り出して公園前の交差点を左に曲がる。あと少しで着く。そう思った瞬間。それは、一瞬すぎて何が起こったのか理解するまで時間がかかった。とてつもない衝撃とともに、瞬間的な鋭い痛み。白と黒の世界をぐるぐると行ったり来たりして、やっと目が開けられた。ぼんやりと映るその景色は、さっきまでの風景とは全く違う。苦しくて息を吸おうとすると、全身の神経を爪で逆なでしたような痛みがした。一気に意識が呼び戻される。目の前には、黒くて大きなタイヤ。どして怖くなって起きようとすると、自分の目の前に不自然に曲がったどちらかの腕があった。体のあちこちから伝うこのぬるくて温かいものは私の血なのだろう。呼吸するたびに口からも血が流れ出て、かすかに感じる匂いはアスファルトと鉄の匂いだけ。足はついているのだろうか。感覚がまるでない。一つ一つを確認していると、頭上にチカッと光るものが見えて、必死でそれを動く方の手で手繰り寄せた。そこには、未来の私からのメールが開かれている。携帯に新しい未来メールが来た。視界が赤く染まる中、開いたメールを見て私は絶句した。7月7日18時14分、交通事故で死亡。ごめんね、さやか。今までのメールは全部50年後の私からだったんだ。聞いたよ、未来の私から。あんたがソータ君と結ばれたせいで、これからの私の人生は不幸しか待ってないんだって。先に裏切ったのはさやかなのに、ずるいよね。私が幸せになるための選択肢は一つだけ。あんたを殺して私がソータ君と幸せになる。悪く思わないでね。だってさやか約束してくれたもんね。私が困った時は助けてくれるって。すっと意識が遠のく中、集まってくる騒がしいやじ馬の中に小さく笑うユイがいた。
君の宝物作ろう、ありったけの思い乗せて、ありがとうの風船いっぱいいっぱい飛ばそう。
あなたの思い、あなただけのストーリーをオリジナル絵本と歌に乗せて大切な人へ世界に一つだけのプレゼントを贈りませんか？
宝物工房。
インディーズナイト、いかがでしたでしょうか。上原でお届けしました追伸未来の私より、ちょっと怖かったでしょうかこれからね、夏まだ早いんですけれども、暑くなる前に少しひんやりとした感じを与えてみようかなと思ってお届けしました。この作品はですね、私の大好きなホラー要素をこれでもかと言わんばかりに惜しみなく練り込みました。まあ、あとは、そして50年後というテーマを自分に持ってきて考えたので、こんなことができるようになっていたらいいなというところで、小さい頃から憧れだったタイムリープを話のキーワードに入れて作ってみたんですね。皆さんも一度は、あの時ああしていればよかったなという思いは味わったことあるのではないのでしょうか。そんな心の後悔をですね、ちょっと人間のドロドロした感情に合わせて、なおかつちょっとそれが若い少女だったらっていうコラボレーションを考えた上で、この追伸未来の私よりができたわけなんですね。まあ、ホラーが好きとはいえ、まさかね、話を書いていく上でこんなに後半がドロドロギスギスした感じになるとは私も思ってなくて、まあちょっとね、心の闇が垣間見えてしまったかななんてちょっと反省もしております。そしてこのお話にまみおさんの楽曲、どんなものを合わせて提供してくれるのかなってすごく楽しみにしていたんですね。まみおさんの楽曲はとても伸びやかでポップな可愛らしい曲が多いなというイメージだったので、今回私のこの作品、ドロドロなものにそんな綺麗な歌、どうやってピックアップしていただけるのかなってちょっとドキドキしてたんですが、実際こうやって選んでいただいた曲もですね、花咲かせてあげましょう、とても可愛らしい曲ですよね。歌詞もお花、まあちょっとね、人に見立てた、自分に見立てたお花を元気にポップに咲かせてあげましょうというね、そんな感じの歌詞なんですが、一体まみおさんはこの曲をどういった意図を持って選んでくださったのか、来週ゲストでお邪魔するときにそこら辺のお話も伺ってみたいななんて思います。50年後をテーマにした追伸未来の私よりお届けしていきました。皆さんは50年後何をしていると思いますか？そしてもう一曲、こちらも今回のストーリーに合うのではないかという一曲を私が選曲してみました。この曲はですね、友人を罠にかけてしまったユイの心情にぴったりなんじゃないかなと思って選曲させてもらいました。女性の心の葛藤と寂しさをさらけ出したとっても切ない歌です。それではお聴きください。加藤ミリアで20くらい。
こんばんは、四柱推命鑑定士の水です。このコーナーでご紹介する四柱推命は、トリウム博水先生の鑑定ソフトに基づいて、私水が解説をしていくコーナーです。今日はあなたの運気を簡単にアップさせることができる方法をお話しします。四柱推命では、年、月、日、時間を4つの柱に見立てて鑑定しています。四柱に意味を与える星たちの中で最も重要なもので、監視というものがあります。これは、10種類ある実感と12種類ある12支の組み合わせで全部で60種類あります。四柱推命は生年月日で占いますが、すべての年、すべての月、すべての日がそれぞれこの60種類のいずれかに当てはまり、生まれた年月日それぞれの監視が四柱にメッセージを与えます。その実感12支のアイテムこそ、あなたを地球上で一番輝く姿に導くラッキーアイテムとなり、それを目に触れることであなたの運気はアップしていきます。例えば私で言えば、実感が山で、十二支は春の季節となります。山は自分自身で動くことができないので、人に集まってもらわなくてはいけないんです。そのためには、ハゲ山ではなくて、多くの人が登りたくなるような美しくて魅力的な山でなければいけません。だ から常に自分自身を磨かないといけないわけです。するとあちこちから人々が集まってきます。季節は春です。なので私の Facebook などのサイトの画像では桜が咲く富士山を載せています。そのラッキーアイテムを常に目に触れるところに置くことで自分自身も意識し一番輝ける姿となります。あなたのラッキーアイテムを探して運気をアップさせましょう。ウェブサイトでその方法をご紹介しています。ウェブサイトは FM 水で検索してくださいね。新しい出会いがワクワクの出会いとなりますように。水でした。
インディーズナイト。今夜のインディーズナイトいかがだったでしょうか。そろそろお別れの時間となりました。後半第1部の今夜は50年後をテーマに、私上原すずの推進未来の私よりをまみおさんの楽曲花咲かせてあげましょうに乗せてお届けしていきました。2週にわたって私の作品をお送りしてきましたが、いかがだったでしょうか。1部と2部でまたかなり話の内容が変わったので、またそこのところを皆さんにいろんな風にお伝えしていけたらなと思います。実はですね、今回放送しました推進未来の私よりはもともと超長編作品でして、なんとか10分に収めるために泣く泣くところどころをカットして書き直した作品だったんですね。でこうやって自分の作品を伝える場面ができてきた以上、せっかくなのでそのカットしたところもいつかはこの放送を使いましてお届けできたらなと思っております。そして四柱推命のコーナーは水さんでした。皆様からの番組へのご意見ご感想お待ちしております。 Facebook オフィシャルページインディーズナイトで検索か、もしくは FM 浦安までお願いいたします。来週は再びまみおさんがお届けするミュージック編です。前回の放送に続きまして、次回またなんと私もお邪魔させていただきます。まあ聞いていてくれた方はご存知かと思うのですが、まみおさんのこと大好きで楽曲も大好きなはずなのに、ところどころ失礼を言いまくっています。そこら辺もぜひ聞きながら楽しんでもらえればなと思います。次回はちょっと気をつけながら頑張りますよ。ではお楽しみにしてください。それでは今宵も素敵な夜をお過ごしください。この番組は宝物工房の提供でお送りいたしました。